心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ理香先生、今回でこの番組ももう51回目になったですよ。
すごいですよね、ベニコさん、ありがとうございます。
いや、こちらこそ本当にね、楽しくやらせていただいてますが、もうその51回目にして、はい、なんと、はい、ゲストの方が、はい、待望のゲストの方が今日はいらっしゃってるんですよね。
そうなんです、ゲストの方が来ていただきました。
はい、ご紹介いただけますか。
はい、ではご紹介いたします。キャリアコンサルタントの市丸千佳子さんです。よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。キャリアコンサルタントの市丸です。
お願いします。あ、もう記念すべき一人目のゲストの方です。はい、この番組の、
はい、流行る、はい、
今日はたっぷりとお話しいただきたいと思いますがキャリアコンサルタントというご紹介でしたけれども、具体的にはどんなお仕事をされてるんですかね。
そうですね。いろんな、こう、就労でお困りの方の、まあ、コンサルをやったり、カウンセリングをやったりという仕事なんですが、私は、前職が、就労移行支援事業所という、障害をお持ちの方の、施設におりましたので、どちらかと言ったら、その、まあ、精神を病んで今、休職されてらっしゃる方とか、障害をお持ちの方の、キャリアを一緒に考えて、で、いろんな提案をさせていただくというお仕事をしております。
前回もね、理香先生との、こう、番組の中で、はい、この障害者就労移行支援みたいなお話、ちょっと出てましたけども、これ、具体的に詳しく、知っていきたいなと。これ、どんなことかって教えていただけますか？
はい。もともとはこの行政から指定を受けた、就労支援サービスと言われるものの一つなんです。うん、で、障害がある方が働くために必要なスキルを身につけるトレーニングだったり、あと、就職活動のサポートを受けられるという、まあ、大体が通所型の、障害福祉サービスになります。
といって、行きたいと思った人は、もう誰でもそういう、まあ、障害があるなっていう方が行けるんですか？どう？
一応ですね、うん、まあ、こう、まずは、そうですね、今、就労していない方。
はい。
で、まあ、基本的にはですね、一般の就労が見込まれる方という括りがありまして、
うん、
で、まあ、そのために、まあ、障害をお持ちで、今、こう、苦労してらっしゃる方とか、はい、うまく、そういう、こう、訓練が、できてないとか、そういうヘルプが必要な方っていう方で、で、一応、申請が必要なんですよ。
はい。
うん、はい。で、そこの、各自治体の申請をして、で、それで、行ってもいいよという、こう、許可が下りたら、受けられるというサービスになります。
うん、で、その、支援事業所に、こう、申請をしたら、具体的にどんな支援をしていただけるんですか？
そうですね。基本的には、まあ、その方が今お困りのその障害特性というものがどういうものがあるかというところをまず理解していただくというところから、うん、で、それに向けて、どういう仕事が向いているのかとか、まあ、ご自身が今どういうことができるのか、または、工夫次第でどんなことができるようになるのかというようなところから、徐々にこう生活リズムを整えて、就職の準備をしていきます。で、そこの準備ができた方は、今度は、いざ就労に向けて実習に行かれたりとかですね、応募するための書類を作ったり、面接対策をしたりというようなことを、そこの事業所で行っていくんですね。
うん、
で、そこの準備ができたら、今度は、面接に行くんですけど、その時も面接同行したりとか、行きたい企業さんを、開拓したりとか、まあ、そこに、見事に、就職ができたら、今度は定着のための支援をすると。
すごい手厚いサポートです
いや、
ね。
いいですよ。
すごいですね。そこまで。
今回ね、市丸さんにお願いして出ていただいて、一番の理由はですね、私は精神科のクリニックをやっているので、就労移行支援事業所っていうのは、仕事柄、そういうところがあるんだなと。で、例えばですけど、大学出た後、どこにも行かないで、お家にいるとかっていう方は、割といらっしゃるんですよ。女性も男性もね。で、そうすると、親御さんはいつか出かけるんじゃないかとか、あるいは、コンビニには出かけるから引きこもってはいませんとか、いろいろおっしゃるんですけれども、でも基本的には就労もしていらっしゃらないし、何か勉強にために在学していらっしゃるわけでもないし、いわゆるニートの状態なわけなんです、立場として。で、その状態が何年も続いてしまうと、人としてもだんだん自信がなくなっていってしまうんですよね。で、例えば大学卒業して何年か仕事したんだけど、ちょっといろいろあってお辞めになって、その後またそんな感じで、いろんなタイプあるんですけれども、で、私の患者さんでも、お子さんのご相談とかって、別にその方自身の話で来てても、実はうちの子がって話があるじゃないですか。で、そういう方たちに、就労移行支援事業所はなぜご利用にならないんですかっていうと、何ですかってみんなに聞かれるんですよ。そ
確か
れっ
にそう
て
ですね。
今、ベニコさんがね、で、そんな手厚いケアがあるんですかっておっしゃったじゃないですか。みんな信じないんですよ。で、なんか裏があってね、やばいことに巻き込まれるんじゃないかとかね。
裏が あ
なん
る。
か ね。
そこまで考えますか。
うん、結構ね、それって背景に宗教ありますかみたいなね。こう、ね、国がやってて、国の指定がないと就労移行支援事業所として成立しないんですよね。だから、国の、膝元にいるわけなんですよ。国が助成金出さなかったら成立しないから。にもかかわらず、怪しいところだというふうに思われてしまうぐらい、知ってる人は知っているけど、知らない人は全然知らないということで、お家にいてお仕事に行かない人がいたら、本当は最初に行くのは病院じゃなくて、就労移行支援事業所かもしれないですよね。
そうなんですね。
どうですかね、岡田さん。
そうですね。やっぱりこういうところがあるんだっていう情報がなかなか知れ渡ってないなっていうのは実感しているところなんですよね。で、大体言われるのが手帳がないといけないんじゃないかって言われるんですけれども、確かに手帳があると障害者雇用には有利なんですよ。でも、
手帳っていうのはちなみに障害者手帳です。
ごめんなさい。はい。で、でも、このサービスを受けるためには、お医者さんの承諾っていうか、意見書をいただければ、その障害者手帳がなくても、サービスを受けることはできるんですよね。はい。
っていうのは、理科先生みたいなところでってことですかね。
そうです。うん。
国がっていうのもね、わからないですもんね。国がってい
そう
う。
でしょ？ね、だから背景に宗教とかあって、一度入ったら出られなくなるんじゃないかとかね。なんかみんな言う、いや、そこまではないですとか言われちゃったりして、いや、そういうことじゃないんですっていうことを説明するのにえらい時間かかってて、で、結局親御さんがなかなか理解してくださらないので、さらにご本人までその情報が届くのに半年ずれるとかね。なんかそうなっていくと、本当にもったいないなって思ってて、だから、もしこの、動画なり、インスタなり何なりお聞きいただいた方がいたら、本当に何か周りの方で、どうもなかなか外に出れなくてお困りらしいわっていう成人の方がいらっしゃったら、で、高齢者ではなくまだ就労できる年齢の方がいらっしゃったら、だったらまず、就労移行支援事業所っていうのを、自分家の近くにどこにあるかっていうのを、Google で調べてみて、あ、こういうところがあるのね、もう就労移行支援事業所でワード検索で OK ですよね、市村さん。
OK です。
うん。
で、とにかくそこに足を運んでみて、うん、で、そうすると、手帳持ってた方が得ですよとか、うん、お医者さんがイエスって言えばそれでいいですよとか、いろいろ教えてくれるんですよ。
はい。
で、そうすると、自分は病院には行かないって言っていた方でも、うん、あ、そっか、病院に一回行く必要あるんだってなると、うん、本当に何らかのサポートが必要な方はそこで治療につながるし、
はい。
あるいはもう、ただ就労移行支援事業所に行くだけで別に手帳いませんって方は、まあ、それなりにって、うん。ですよね。そういうルートができるということですよね。
はい。
これは、費用とかかかったりはしますか？
あ、これがですね、うん、前年度の、まあ、ご本人と配偶者の方の収入というところで、かかる方もいらっしゃるんですよ。
うん、
ただ、前年度に全く、お仕事されてない方は、ほとんど、かからないので、一回自治体の方に確認をされた方がいいかなと思います。
うん。はい。はい、
ご両親と住んでらっしゃる独身の方はどうなるんですか？
あ、それはかからないです。かかるのはもう配偶者のみなので、
はい。
だから、ご主人が、いらっしゃる方とか、奥さんが働いていらっしゃる方とかは、料金がかかる場合もあります。
うん、
はい。それは、ちゃんと、調べればすぐにわかることでっていうことですね。
はい、そうですね。
ね、こんなこと言うと、ただで仕事の斡旋しますよって言ったら、怪しいじゃないですか。
何かあるかなってね、思う方も、やっぱり。う
ん、ですよね。えって、なんか、いよいよ、本当に国がやってることなのに、
はい。
ちょっと考えますとかって言って、いなくなっちゃうんですよ、うんで。そういう方があまりにも多くて、本当にやってるのに、で、実際、すごい実績上げてると私思ってるんです。
うん。そうなんですね。
はい。ただ、ハローワークと同じように考える方もいらっしゃって、
はい、
あ、ここに来たら、仕事紹介してくれるんでしょみたいな、
うん。
紹介はできないんですよ。性質上。うん、ただ、こう、関連のある企業さんから、このいい人いないみたいなお話をいただいてたりとかですね。自分たちでこういうところありますけれど、受けてみませんかみたいなご提案はできるので、
うん、
はい。まあ、それだけでも全然違うのかなと思ってます。
そうですよね。で、その後のその定着できるまでっていうのね、はい、本当にこれは大きいことですよね。
はい。大体こう、うん、合格して終わりみたいな風に考えてらっしゃる方がいらっしゃるんですけど、
はい、
そこからがいろんな問題が起きて、うん、中の人とうまくやれないとかですね、
うんうん、
なんかこう相談もできないとか、うん、そういった時にすぐこう支援が入って、うん、で、一緒にお話ができて、うん、とにかく当事者同士でこう、ぶつからなくて済むという利点だけでもこれは利用する価値があるんじゃないかなと思います。うん、
心強いですね。
そうなんですよ。もうね、就労移行支援に行かれて、
はい、
で、その後、就職して、障害者雇用でですね、うん、で、継続支援で、やっぱりこう、上司と反りが合わなかったりとか、
うん、
こう言われた業務を失敗したせいでもう恥ずかしくってもう戻れないって思ってみたりとか、うん、まあ、いろいろあるわけなんですけど、
はい、うん、
そこに定着支援のサポーターの方が入ってくださったことで、
うん、
勘違いとか誤解とかいろんなことが解けて、普通だったらもうそこでやめますってなっちゃうところをおやめにならないで継続できるっていうケースは、多分一番さんいっぱい経験してらっしゃるんだと思います。
はい、いっぱいありますね。
あ、そうなんですね。
本当勘違いだったとか思い込みだったとかいうのがすごく多くて、
うん、
そこに第三者が入ることで、ちょっと、あ、そうだったのか、みたいな気づきもありますし、やっぱ企業さんも同じように、あ、そういうふうに感じてたんだ、みたいな気づきがあるので、お互いの関係が少し良くなったりしますね。
いや、すごい、本当にいいね、期間ですよね、これ、
うん。
知らないって、私も知りませんでしたし、もったいないことですよね。
そうなんです。だから本当に、こういうことはもう、ぜひ皆さんに、お伝えしながら、
はい、
本当にその地域地域の方が、就労移行支援事業所って、これ日本中どこに行っても、北海道から沖縄までどこでもですよね。
うん、
だから、なんか、そうやって、こう、今ちょっと仕事に行くのの自信がなくなっちゃった人がいたとしたら、なんかそういうのあるらしいよって、周りの人がパンフレットを見るとか、なんかそういう支援をしていくだけで、全く違う、まあ、未来がやってくるという、そんな感じですよね。
気になる方は、支援事業所、就労移行支援事業所で検索すればいいってことですね。はい。ね、もっともっと具体的な例っていうのもね、伺っていきたいと思いますので、市丸さん、次回も出演していただいてもよろしいですか？
よろしくお願いします。
いや、嬉しいですね。
嬉しいですね。はい。
では、ぜひ次回も、リスナーの方々も次回もぜひチェックしていただきたいと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。